際未来社会を切り開く社会性、創造性、
そして人間的知性。
それが朝日大学の建学の精神。
岐阜県瑞穂市にある朝日大学法学部生がお送りする
朝日大学放送局、
始まります。
皆様こんばんは。朝日大学放送局の時間がやってまいりました。大学始まったね、やっさん。後期の特殊講義は受ける？
何、特殊講義って？
今年は災害と法についてなんだけど。
災害と法か、なんか難しそうだな。
今年起こった東日本大震災があったじゃない。だからこの機会に災害が起こった地域にどのように法律が適用されるかが気になってね、今回の特殊講義を受けることにしたんだ。やっさんは何か興味ある講義とかある？
興味ある講義っていうのはやっぱり刑法学論かな。
そうなんだ。夏休み気分が抜けきらないけど頑張っていこうか。まだ朝起きることが辛い法学部2年のツッチーと、
規則正しい生活を送ろうと心がけている法学部2年のやっさんでお送りします。
朝日大学放送局とは、岐阜県唯一の法学部を有する朝日大学の法学部生である私たちが、日頃勉強している法を使ってさまざまな問題をバッサバッサと切っていく番組です。ですから番組タイトルの朝日大学放送局の法の字は、放送の方ではなく法律の方と書きます。法律の硬いイメージを取っ払って、毎週30分間私たちと一緒に法律について考えてみませんか？
また法律だけでなく、学生の視点から地域の情報を収集し、放送エリアの皆様に様々な情報も提供していきます。真面目だけどちょっとバラエティーな朝日大学放送局、
スタートです。
この番組は朝日大学6号館7階特設スタジオから放送しています。
弁護士さんに聞いてみよう。このコーナーはリスナーの皆様から寄せられた法律に関する質問に対し、岐阜県弁護士会所属の先生に回答してもらうコーナーです。さて今週の質問は、ラジオネームしがないサラリーマンさんからいただきました。住宅ローンのことについて教えてください。景気が悪く、なんとか夏のボーナスは出ましたが、先日社長から冬のボーナスは難しいかもしれないと社員全員に言われました。私は3年前にマンションをローンで購入し、ボーナス時には普段よりもたくさん払う契約をしています。まずは返済額の変更ができるかどうか銀行に聞いてみようと思ったのですが、もし変更ができない場合にはどうしたらいいでしょうか？また今回は変更できたとしても、今後給料を減額される可能性があります。まだ10年以上もローンが残っていますが、返済が滞った場合、これまで支払ったローンはどうなるのでしょうか？またマンションも明け渡さなければならないのでしょうか？今頭がパニック状態で、何をどう説明したらいいかわからないんですけれど、以上のことについて教えてください。よろしくお願いします、という質問です。やっさんはこの質問に対してどう思う？
返済額の変更はできると思うけど、ただこれまで支払ったローンに関してはよくわからないけどな。
では法的にはどうなのでしょう？本日は岐阜県弁護士会所属の加藤千鶴先生にお越しいただきました。加藤千鶴先生、こんばんは。
こんばんは。
本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今回の質問ですが、どのようになるのでしょうか、教えてください。
はい、今回の質問の場合、まず質問者の方の言われているように、銀行に行って融資条件を変更してもらえないかどうかを相談することが第一だと思います。
はい、
この時ボーナス分の支払いさえなければ、今後も支払っていけるということであれば、ボーナス分の支払いを取りやめてもらうという契約内容の変更になると思いますし、 今後給料が減額されて月々の支払いも困難になりそうだということであれば、返済期間を延長して月々の返済額を減らしてもらうという変更が考えられます。
はい、
それも難しいということですと、例えば一定期間の間利息だけ支払って元金の返済を猶予してもらうという方法もあると思います。
はい、
よほどのことがない限り銀行は融資条件の変更を前向きに検討してくれるとは思いますが、このあたりのことについては質問者の方の現状や銀行の対応によるところが大きいので、詳しくは実際に借り入れをされた銀行で確認することが必要になるかなと思います。
はい、
で、あとですね、ちょっと注意点なんですが、このように融資条件を変更するということは基本的に最終的な総支払い額が増えるということにつながると思います。
はい、
ですのでもしボーナスがもらえない場合でも融資条件を変更する前に、例えば現在加入している保険を一部解約したり、何か価値のあるもの、実際に自分が持っているものの中でですけれども、それを売却して、今ある財産、財産の中からその返済資金を工面する、そういうことができないかどうかっていうのを一度検討してみることは必要かなというふうに思います。
はい、
で次にもし融資条件を変更してもらえなかったり、変更してはもらったけれど結局返済が滞ってしまったという時に、これまで支払ったローンはどうなるかという質問がありましたけれども、
はい、
返済が滞ったとしてもすでに支払っている分については有効な弁済であることに変わりはありませんので、返済した分だけ債務額は減少しています。
はい、
ですのでこれについては特に心配することはないと思います。
はい、
でそれから、返済が滞った場合にマンションを明け渡さなくてはならないかという質問ですが、住宅ローンの場合通常その住宅に銀行の抵当権が設定されています。
はい、
そして抵当権者である銀行はローンの返済がされない状態になるとマンションを競売にかけて売ってそのお金を返済に充てるという方法を取ることができます。
はい、
この場合には債務者である質問者の方はマンションを明け渡さなくてはならなくなります。
はい、
でさらにマンションを売ってそのお金を返済に充ててもまだ残債務がある場合にはその残債務も銀行に返済しなければなりません。
はい、
ですのでもし支払いができなくてマンションを明け渡す覚悟ができたというような場合には、競売は市場価格で安い、市場価格より安い値段で売られてしまう手続きなので、競売になる前に任意にマンションを売却して、その方が高い価格で売れますので、その売却代金を返済に充てた方がメリットが大きいと言えます。
はい、
でまたマンションを残す方法としては個人再生手続きを利用するという方法が考えられますが、質問者の方が個人再生手続きを使える要件を満たす人なのかどうかはちょっと事情がよくわからないので、もし万が一どうしてもローンが返済できないというような状況になった場合には、個別に弁護士さんに相談されることをお勧めします。
はい、はい、
では以上のことを簡単にまとめますと、まず銀行に行って相談するということですね。で、はい、2つ目は変更しても払えなくなった場合、今まで支払ったローンは有効な弁済なので負債は減っているということなので、この点については心配しなくても良いということですね。で3つ目は滞り続けた場合マンションを明け渡さなければならないという場合もあるということですね。であと最終的には状況によっては弁護士さんと相談する方法も考えるということですね。はい、ということで今週は龍拳弁護士会所属加藤千鶴先生に回答をしていただきました。加藤先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
現在係争中の事案あるいは刑事事件を除き、皆さんの日頃疑問に思っている法律の問題をぜひ番組に送ってくださいね。メールアドレスは law_watch@alice.asahi-u.ac.jp です。たくさんの相談お待ちしています。以上弁護士さんに聞いてみようのコーナーでした。
パホはどんな人がタイプ？
優しくて背が高くてかっこいい人。
マホは？刑罰の種類を知ってる人。
何それ、マニアック。そんな人いないよ。
僕なら言えるよ。刑法第9条死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を不可刑とする。
じゃあ窃盗罪ってどんな罪か知ってるの？
それも言えるよ。他人の財物を窃取した者は窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
かっこいい。じゃあ基本だけど犯罪の定義は？
それは僕が言えるよ。悪いことじゃないの？
違う、かっこ悪い。私の好きな人は朝日大学法学部生だから全部言えるけどね。
え？好きな人いるの？
傷ついた心も癒す朝日大学放送局、
毎週木曜日23時から30分間放送中。
映画で考える法律問題。このコーナーは今世に出回っている数多くの映画の中から法律に関係するまたは法律問題の映画をピックアップしてリスナーの皆様に紹介するコーナーです。この放送を聞いてリスナーの皆様が法律問題について少しでも興味や関心を持ってくれたら僕たちはとても嬉しいです。やっさん、今回紹介する映画はマルサの女だよ。
マルサの女、確か国税専門家の話だったよね。
よく知ってるね。
まずその映画はどんな映画だったの？
はい、この映画は税務局の女性職員だった主人公が東京国税局の国税局査察部に昇進し、女性らしい視点から脱税を次々暴いていきます。その中で税務署時代脱税をしていると思われていたある人物が浮かび上がり、再び調査を行っていくとそこから巨大な脱税疑惑が出現し、内定調査をして大型脱税の巨悪と戦っていくというストーリーになっています。
へえ、この映画はどんな時代に作られたの？結構古い気がするんだけど。
映画自体は昭和62年、西暦だと1987年に公開されているよ。
結構古いね。今から24年前、僕は生まれてないな。この映画はどんなところが面白いの？
この映画の面白いところは、脱税者が銀行員や通帳などをどのように隠しているか、またそれを国税専門官がどのように発見するかという人間の本性というか、プロとしての職業魂というか、描写が本当に面白いんだよ。
いやー、もっと具体的に聞きたいな。
例えば隠し場所としては植木鉢の下とか人形の服の中とか口紅の中とか、本当に思いもつかないような様々な場所に脱税者は隠すんだよ。それにこの映画はいろいろなところが実務に即して細かく作られていて、小道具なんかも本物そっくりに作られているんだ。例えば国税犯取締法に基づく身分証明書なんかは本物と思うほど精密に作られているんだよ。映画の中で使われている各種決算書類もプロの税理士が太鼓判を押すほど細かく記載されていたものが準備されたらしいよ。
ところでそもそも国税専門官ってどんな仕事をする職業なの？
はい、まずは全国の国税局、国税事務所にあたる査察部、査察課という部署が俗に言うマルサと呼ばれるところだよ。マルサは脱税の疑いが認められる大口、悪質な納税者に対して国税犯即取締法に基づき裁判所から許可状を得て住宅等の強制捜査を行い、差し押さえをしたり該当証拠に基づいて脱税の事実を固め検察に告発するという税金の公平さを守るエキスパート集団といえるところだね。最近やっていたドラマではチェイスがこれを題材としているね。
国税局監察官のドラマか。あんま見たことないな。これからは情けの女っていうドラマが10月21日から始まるよね。ツッチーは見るの？
今回せっかく取り上げたから見たかったんだけど。
けど？
まだ家のテレビを地デジ化してないんだよね。レンタルが出たらじっくり見るつもりでいるよ。
そうなんだ。税金といえばツッチーはもう二十歳だったよね。国民年金は払ってるの？
払ってないよ。
ダメじゃん、払わないと。
いや、現役学生として学生納付特例制度の申し込みをしているから大丈夫なんだよ。学生納付特例制度は支払う年金が免除になるわけではなくて、年金の支払いを学生の間申告を出して先延ばしにしてもらっているっていう制度です。
ああ、なるほど、びっくりした。大学卒業してからちゃんと払ってね。それが国民の義務なんだから。
ちゃんと分かっているよ、安心して。はい、今回は映画マルサの女より国税専門官の種類および担当内容を取り上げてみました。リスナーの皆様も興味がありましたら、ぜひマルサの女見てみてくださいね。ということで以上、映画で考える法律問題でした。
さて、つややっさんのコーナー、必聴義務の事件簿。さて、今週も始まりました必聴義務の事件簿。このコーナーでは義務で起こった事件や事故、または義務が関係している事件などについて報道から得られた情報を独自の観点からコメントしていきます。
やっさん、今回はどんな記事を紹介してくれるの？
今回は偽装認知の裁判について取り上げてみました。
じゃあまずはどんな事件だったのか教えてくれる？
はい、当該事件は2009年11月に起きました。関与しているのは岐阜市に住む被告人とフィリピン人の元ホステスです。被告人はフィリピン人の元ホステスと共謀し、元ホステスの子供を日本に在留させるために子供の父親を被告人とする虚偽の事実を記載した国籍取得届を岐阜地方法務局に提出するなどしました。
ということはこれは国籍法が関係してくるよね。
そうだよ。当該裁判の話から離れてしまうけど、2008年6月4日に最高裁の大法廷で国籍法の条文を憲法違反とする判決が下されたんだよ。
その判決はどうなったの？
これは日本人男性とフィリピン人女性の間に生まれ、出生後に日本人男性から認知されたフィリピン人の男の子に日本国籍を付与するという判決になったんだよ。この判決を受けて国会は国籍法の改正に迫られたんだ。
え、でも国籍法って1950年に施行されて、確か1984年に一部改正されたよね。
そうだよ。それで改正するかが問題になっていて、改正に反対する立場の人もいれば改正反対派の立場に反応する人もいるんだ。
うわあ、難しい問題だね。
あと国政法第3条が憲法第14条の法の下の平等に反するのではないかという争いもあるんだ。
どうして？
国政法3条1項違憲訴訟というのがあって、結婚してないフィリピン国籍の母と日本国籍を有する父との間に出生した原告らが出生後に父から認知を受けたことを理由に法務大臣宛に国籍取得届を提出したところ、原告らが国籍法3条1項に規定する国籍取得の条件に備えていないとして日本国籍の取得を認められてなかったため、父母の婚姻を国籍取得の要件とする1項の規定は法の下の平等を定めた憲法第14条に違反するなどと主張して、国に対し日本国籍を有することの確認を求めた訴訟だよ。
その訴訟の判決はどうなったの？
最高裁判所は国政法3条1項の規定は憲法14条1項に違反すると判断し、現憲法下8例目の法令違憲判決となったんだ。その他国籍法が改正されてから偽装認知事件が増加したんだよ。
どうして増えたの？
増えた理由はたくさんあるんだけど、例えば罰則が20万円以下の罰金、懲役1年以下とかなり緩やかで抑制効果がゼロに等しいとか、本来日本国籍を持つべきでない者に対してまで不用意に国籍を付与するため治安の悪化、 国防を脅かす恐れも大きいなどという点により偽装事件が増えたのではないかと思うよ。
そうなんだ。本題に戻ってほしいんだけど、該当裁判の判決はどうなったの？
判決は2011年8月17日に行われ、裁判長は国籍取得制度を悪用した大胆かつ悪質な犯行、手続きに必要な書類を準備するなど犯行に果たした役割は大きいと指摘しました。この犯行は共謀者の元フィリピンクラブ経営者らが主導していたことなどを考慮し、被告人に懲役2年執行猶予4年の判決を言い渡しました。
なるほど。安さんはこの裁判についてどう思う？
当該事件について言えば、被告人は必要な書類を事前に準備するなど計画的であり、かつ悪質な犯行だと思いました。また国籍法の改正について言えば、偽装する人が多くなっているということが分かりました。これだけ偽装認知事件が多いということは、まだ事件発覚されていない偽装認知もあると思います。憲法14条に反するという点について言えば、第14条では全て国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により政治的、経済的または社会的関係において差別されないという規定があります。これは外国人に対しても平等という権利が求められると思いますので、国籍法は憲法14条をもとに規定を改めて考えるべきだと思います。さて、今回は偽装認知の裁判について取り上げてみました。以上、必聴義務の事件簿でした。また次回も聞いてくださいね。
朝日大学情報コーナー、
朝日 NOW。
このコーナーは朝日大学からの大学行事、イベント、施設の紹介、入試の情報など大学の情報を発信するコーナーです。さて、今日の朝日大学からの情報です。今回は朝日大学学事課からのお知らせです。この度、朝日大学は美濃加茂市において木沢記念病院と共同で医療と健康をテーマとして公開講座を開催します。この講座は歯科医療を専門とする朝日大学と地域医療に多大に貢献している木沢記念病院が、それぞれの専門分野に関して一般の方々に分かりやすくお話しさせていただく講座で、今回は3つの講義を準備させていただきました。第1講は糖尿病に関するお話ですが、知っておきたい糖尿病最近の話題という演目で、木沢記念病院内科部長の高見和久先生からご講義いただきます。第2項、第3項は歯周病に関するお話ですが、知っておきたい歯周病最近の話題という演題で朝日大学大学教員が講演します。第2項が歯周病の原因メカニズムと最新治療法という演題で、朝日大学歯学部教授渋谷俊明先生からご講演いただきます。そして第3項はお任せください歯周病予防という演題で、朝日大学歯科衛生士専門学校荒木美穂先生からご講演いただきます。日時場所は2011年10月8日土曜日午後1時から午後4時30分頃まで、美濃加茂市中央公民館です。入場無料でどなたでも参加可能ですが、所定の申し込み用紙でお申し込みいただくか、またはホームページからお申し込みください。お申し込みに関するお問い合わせは電話番号 058-329-1079 朝日大学学事課公開講座係までお願いします。なお、ホームページは http://www.asahi-u.ac.jp/ です。公開講座のページをご覧ください。以上、朝日 NOW のコーナーでした。
78.5 FM 78.5 FM Watch。
なんでいつも眠いの？
モンスターハンターをね、インターネットにつないで徹夜でプレイしているからだよ。
モンスターハンターって何？
みんなで協力して強いモンスターを倒すゲームだよ。
まあゲームもいいけど勉強もしないとね。
さて番組にはブログがあります。 URL は http://amebro.jp/low-watch/または朝日大学放送局、法の字は法律の方に変えて検索してみてください。私たちの情報をどんどん更新していきます。
その他ご意見は low-watch@alice.asahi-u.ac.jp までよろしくお願いします。詳しくは朝日大学放送局のブログをご覧ください。エンディングテーマ曲は朝日大学のプロモーションソング、シンガーソングライター石井理香さんの僕の道。
来週もまた朝日大学放送局聞いてくださいね。お送りしたのは、講義に対してやる気は十分、睡眠時間は不十分、睡魔と戦う日々を過ごす法学部2年のツッチーと、
後期の講義も真面目に頑張る法学部2年のやっさんでした。
それではまた来週。